しい、まあ、音楽の、まあ、先生というか、このマエストロっていう言いますよね、イタリアね。で、誰か新しい、とにかく音楽部門の責任者が必要だっていうことでね。で、誰がいいって、ただもうお金をねかけられないわけですよね。うん、なんかすごい人気の作曲家とかね、そういった人を呼びたいところなんですけども、いかんせんもうお金がないのでどうするっていうふうに、まあ、話し合っていて、でそうするとね、ちょうどアントニオ司祭という、まあ、聖職者で、以前も、ここのピエタ院でバイオリンのね、指導していた、アントニオ司祭がちょうどね、仕事にあぶれて、いるはずですよということをね、誰かが提案するんですよね。でこの人はまあ非常に力もあるし、でなんていうか作曲家としても非常に評判がいいんだけれども、なんかいろいろ長続きしないというかね、どこ行ってもなんか問題を起こして、大してなんか長続きしていないんで、あの人だったらね安く雇えるんじゃないのっていうことをね言う人がいて、でこれにはね、このピエタ院のね院長も、おお、それはもしかしていいかもしんねえなっていうふうに思ってですね、よし、じゃあアントニオ司祭をまた呼び戻そうっていうことになるんですね。でこうして、まあ、今までの音楽部門のマエストロだった、司祭をの代わりにね、後任に、まあ、このアントニオ司祭を呼ぶことになります。はい。でいよいよですね、この新しい司祭が船に乗って、もうこのベネチアにやってきます。でこの人はですね、この非常に力がある作曲家だということなんですけれども、まあやってきてですね、でこの港で船がね着くのを待ってるわけですね、この院長と、幹事のおばさんとね。で待ってるとですね、もう非常になんか細くて顔色が悪くて、でなんか貧弱なね、貧相な人物が、ただものすごい大切そうにね、バイオリンのケースだけをぐっとこう抱きかかえながらね、船から降りてくるんですね。でまあ挨拶しようとしてね、握手しようとすると、なんかもうゲホゲホゲホとかって言って咳込んじゃったりとかして、なんかもう喘息持ちっぽいんですよね。でなんかもういかにも頼りなさそうで、でまあこの院長とね、この幹事の女性はもう顔をね見合わせて、これこの人で大丈夫っていう感じでね、心配そうなんですけれども、とにかくまあやってくるわけですよ。うん。でいよいよですね、レッスン室でこの合奏団の娘たちがね、練習しながら待っていると、そこへ着任したばっかりのこのアントニオ司祭がね、ドサドサドサっていう感じでこのレッスン室に入ってきてですね、でもどんどんどんどんって歩いてきて、で教壇の前でバッてこの楽譜を出してきてですね、でこれに目を通しておくようにって言ってね、楽譜だけ渡して、またさっさとレッスン室から出てってしまうんですね。で、困惑している娘たちがね、この楽譜を見てみると、この楽譜はですね、ラフォリアっていう、これはね、バイオリンソナタなんですよね。うん。でとにかくこのなんかよくわかんない先生にね、この主人公チェチリアも、あとこの何かな、結婚の縁組をさせられそうになっていた、ラウラっていうね、この女の子もね、キョトンとしてるんですよね。何先生っていう感じ でなんかちょっと不安そうなんですけれども、まあこれが、新しくやってきたアントニオ司祭と、娘たちとの、出会いのシーンですね。ここでまた場面が変わって、でこのピエタ院 の、このホールみたいなところにですね、若い女がやってくるんですね。でそれをね、たまたま通りすがりにチェチリアは見てるんですけれども、この女性は、昔赤ちゃんをここに預けたものですと。でその赤ちゃんをね、引き取りに来ましたって言って、来てるんですね。で手にはですね、カードを持ってるんですね。ポストカード代の絵はがきみたいなものを持っていて、でそれの半分の切れ端を持ってるんですよ。でそれをパッとこの幹事のおばさんに渡して、で分かりましたと、でちょっとここでお待ちくださいって言って、で幹事のおばさんはですね、例の赤ちゃん預かり帳がね置いてある部屋に行って、でバーッとこう赤ちゃんのこう預かった時のねリストバーッと見ていくと、確かにこの今この若い女がですね、預けた絵とぴったり半分半分でピタッと合う 赤ちゃんのね、あの記録をまあ見つけるわけですね。でその間ですね、あの待たされている若い女をね、じっと、この階段からね、あの見下ろしているチェチリアはですね、そーっとね、この若い女性の方に近づいていくんですね。で女の方はまあ自分の預けたあの子供がね、来るのを待ってるわけなんですけれども、そこにこの、ね、チェチリアが相当歩み寄ってきたんで、まあ、なんだろうっていう感じで、あのじっと見ているとですね、チェチリアはね、恐る恐るそーっとこの女性に近づいていって、でもう何も言わずにガバッとね、こうその女にね抱きつくんですよ、うん、で一瞬ねこの女はねびっくりしてたじろぐんですけれども、思わずね、あまりにもチェチリアが切なそうなんでね、女の方もですね優しくこうギュッとあの抱きしめてあげるんですよね。でそうするとね、この女の肩に頭を乗せて、まあ、あのチェチリアはね、あのこうすすり泣いてるんですよね。でそうするとね、そこに幹事のねおばさんが10歳ぐらい の女の子をね連れて、まあ、戻ってくるんですよ。でチェチリアがね、なぜかこの若いあの女の人に抱きついてるんで、こら何やってんのあんたって言って、もうあっち行きなさいとかって言って追い払ってですね、でこの10歳ぐらいの少女に、これがあなたのお母さんよって言って、まああの促すんですよ。でそうするとね、この女はもううーっと涙ぐんで、あなたのお母さんよ、あなたを引き取りに来たわよって言うと、女の子は最初キョトンとしてるんですけども、もう思わずこの、 あの女はですね、ガッとこの10歳の少女をぐっと抱きしめてね、ママよっていう感じでギュッと抱きしめて、もうあっても泣いてるんですよね、再会にあの喜ん でそうするとね、この10歳の女の子は最初戸惑ってるような顔してるんですけど、ママって言うんですよね。で、あ、私を、あの私よ、あなたのお母さんよって言って、で2人はガシッとこう必死と抱き合ってね、でまあそれで、まあ、これであのこの娘を連れてこの2人はまあ帰っていくわけですよ。でこれをね、非常に辛そうにチェチリアが見てるんですよね。でつまりこのチェチリアはやはりね、あの赤ちゃんの時にここに預けられたまま、いつか自分の母親がね、あの10歳の少女のこの母親のようにね、いつか自分を引き取りに来てくれるんじゃないかってことをずっと夢見てるわけですよ。でも絶対来ないんですね、この今17、18になっても来てないんですよ。でいつもあの辛いこのピエタインでのもうガチガチに管理された、もう全く自由のない檻の中の、ね、鳥のような生活を嘆きながら、まあ、ただ母に恨み事とか今の自分の現状とかをただただ五線紙に書き綴って、まあ、手紙にしたためているっていうね、それだけが彼女の、まあ、なんていうかな、あのささやか なんていうかな、楽しみというんじゃないですよね、なんかもうそれぐらいしかもう自分でできることがないっていう状態の、まあ、生活をしてるんですよね、うん。でまた夜になって、まあ、自分だけの秘密のこのマリアのね、マリア像 の絵のところで、また真っ暗闇の中でですね、隠しているその燭台にね火を灯して、でまた五線紙にこの母親宛ての手紙を書いているところにですね、人影が近づいてくるんですよ。で、誰？と思って、で、まあ、火を吹き消してあの物陰に隠れるとですね、なんとあの着任したばっかり あのマエストロアントニオ司祭がそこにねフラフラっとやってきてるんですよね。で物陰からじっとこのアントニオ司祭がねやってきて、でドスッとこのね、せっかくのチェチリアの秘密のね場所に、まあ、ドカッとベンチに腰掛けてですね、このアントニオ司祭はね、ぼーっとなんかね、こう宙を見つめてね、ぼーっとしてるんですよ。でしばらくするとですね、バーッとまた彼は彼でね、あの持ってきていた五線紙にバーッとね音符を書き出してるんですね。でつまりここで彼はなんか作曲をしてるんですよ。でそれをね、なんとなくチェチリアはじっと見てるとですね、ふとアントニオがね気づくわけですね、これに。で、あ、誰だっていう感じで見るとチェチリアが物陰から出てきて、で初めてここで、この2人が、まあ、対面するわけですね。でここでこのアントニオ司祭はね、慌てて、まあ、自分がちょうど持っていた楽譜をねバサバサっと床に落としちゃうんですよ。でそれをね、あのチェチリアはあの拾って渡してあげようとするとね、アントニオ司祭はねバーってこの乱暴にねチェチリアの手から自分の楽譜を奪い取ってですね、でなんかもう全然愛想なく、あのお礼も言わずにドッドッドッドッドッってもう行っちゃうんですよね。でまあ呆然とその後ろ姿を見送っているチェチリアっていうね、シーンです。はい。で翌日、 朝になって、で レッスン室で練習がいよいよ始まるんですけれども、ようやくここで初レッスンになるはずなんですよね。まあ、前回は初対面の時は楽譜だけ置いてさっさと出て行っちゃってるんでね。でいよいよ今日がレッスン初日だと思ってみんな緊張して、娘たちは待ってるんですけれども、でここでですね、アントニオ司祭はですね、さあと、もうここでバイオリンの第一奏者を決めるから、前回渡したね、変奏曲をみんなで弾いてみろって言うんですよね。でみんなね、ガーッとここでみんな弾き始めるんですね。で、これが非常に難しい曲で、みんなすごくうまいんですけれども、もうガーッとこうね弾いてるうちにすごく難しいんでね、一人また一人と次々に脱落していくんですね。一生懸命ね弾いてるんですけれども、もうみんなね限界が来ると、もうみんな席に座って演奏を止めていくわけですよ。そんな中でですね、ずっと弾き続けているのが、ラウラっていうね、もう金持ちや貴族と結婚することを拒んで、一生私は演奏活動したいって言った、女の子ですね。それと主人公チェチリア、この2人だけがねずっと弾き続けてるんですよ。で非常にこの2人が群を抜いて、このメンバーの中で優秀なバイオリニストだということなんですよね。でガーッと弾いてて、で2人はねバチバチなんですね。でラウラはねもうチェチリアの顔じっとね睨みつけながら、わーっと2人はねもう競争するかのように一緒に弾いてるんですね。うん、なんですけれどね、何を思ったのか、突然ねチェチリアはねわざと自分でバンと演奏をね無理やり終わらせて、でラウラだけがね残るようになんか意図的にねやめちゃうんですよね。でそれをねずっと見ていたアントニオ司祭はですね、おもむろに自分のバイオリンをパッと取り出してですね、シャーッと弾き出すんですよ。でそれは非常に圧倒的な演奏で、でもみんなもうびっくりして圧倒されて聴いてるわけですね。でこのアントニオ司祭とね言っている人はですね、実はアントニオ・ビバルディなんですね。ビバルディはもちろんあまりにも有名な四季っていうね曲で有名な作曲家なんですけれども、作曲家とであると同時に、ものすごく名バイオリニストでもあったんですよね。でとにかく、この演奏を自分がして、で、みんなシーンとしてるところでですね、勝ち残ったのはラウラにもかかわらずですね、チェチリアを指名するんですね。第一奏者は君だって言って、じゃあ以上今日はこれで解散って言ってレッスンが終わっちゃうんですよ。えっていう感じでみんなびっくりしてですね、なんでっていう感じでですね、でまた教室をバッと出ていく、このアントニオ司祭ことビバルディの後をですね、このチェチリアはですね追っかけてって、すいませんっていうね、アントニオ司祭どういうことですかって言ってね食い下がるんですね。でなぜラウラじゃなくて私を選ぶんですかっていうふうに問いただすんですよ。私はもう戦争が終わったら結婚するっていうことは決まってる身なんですと。だからもうでこのピエタインの決まり事として、結婚が決まるとですね、もう演奏はできなくなっちゃうんですね。もう引退しなければいけないんです。だからもう相手の家に嫁げばですね、もう演奏家としてのキャリアはもう断たれるっていうね、そういうなんていうか約束事があるので、自分はもうこれ以上バイオリンを弾き続けることができないんで、もう頼むからラウラを選んでくれというふうにね懇願するんですね。でそうするとこのビバルディはですね、いや戦争はもしかして終わらないかもしれないでしょとかっていうふうに言うんですよね。で、チェチリアはね、何よこいつみたいな顔で、ビバルディを睨んでるんですけれども、でね君はねどうやらあまり称賛されることを望んでいないよねっていうふうにね言って、にっこり笑いながらね、もう全然自分がだからもうこのチェチリアを指名したことに何のその迷いも何もないわけですよ。でもう呆然と見送るチェチリアを後にもうスタスタともう行っちゃうんですよね。で、ここでちょっと説明なんですけれども、ちょうどこの時代はですね、激しいね戦争がヨーロッパ各地で起こっている時代だったんですよね。で、具体的に言いますと、オーストリアと、トルコの間で、戦争をしてたんですよね。でこのトルコといえばオスマン帝国が、ちょうどヨーロッパを、侵攻していて、でベネチアも、このオスマントルコ の, なんかに侵攻されて、で、まあ、それで、まあ、戦争が始まってたんですよね。で、まあ、当時はですね、オーストリアといえばハプスブルク家が、まあ、統治してたわけですけれども、マリー・アントワネットの実家ですね、うん。でまあ、とにかくこのオーストリアがですね、このベネチアを、まあ、支援するっていうことで、まあ、このトルコとオーストリアの間で大きな、まあ、戦争が行われていたんですよね。でまあ、チェチリアはですね、おそらく もっとその戦争の前にですね、このお見合いがもうすでになされていたんですね。で、まあ、戦争から帰ってきたら結婚しましょうという相手が、まあ、いるんですよ。なので、まあ、彼女はなるべく多くを望まず、もうとにかくもう自分はもう決められた人生しか送れないんだというふうにね、もう諦めてしまってるんですね、うん。だからもうなんか他に夢を見てはいけないし、なんか未来が何かなんか自分の望むように変わるなんていうことは絶対期待してはいけないっていうふうにね、固く自分にね禁じている女の子なんですよね。ですけれども、ビバルディに、まあ、第一奏者に選ばれるぐらいですね、実はバイオリンの才能がある子だっていうことがね、ここでわかるわけですよ、うん。ですけども、仮に才能があろうが、ね、自分がバイオリンを弾くのが好きだろうが、もうそんなことを、その自分がこのずっとピエタインで演奏家としてずっと、ね、演奏し続けるっていうことはもうできないんだっていうね、もう自分の、今後の未来はもう決められてるんでね、まあ、今更こんな第一奏者に選ばれたとしてもね、もう何もだから未来がないんで、演奏家としてはね、だからもう どうすればいいのっていう、まあ、感じなわけですね。で、まあ、この夜ですね、就寝前にこの娘たちがね、寝室でみんなでね、まあ、雑談してるんですよね。で、まあ、ここでね、もうこの選ばれなかったラウラね、自分は一番最後まで引き通したっていうので、自分が一番だと思ってるのにチェチェリアが選ばれたんでね、すごいブータれてるんですよね。なんだよみたいな、なんであの子が選ばれて私じゃないのよみたいな感じでムスッとしてるんですよ。で、チェチェリアにね、どうせあんた結婚するんだし、あんたが選ばれたってしょうがないのにねみたいな感じで、まあ、嫌味を言っているとですね、この娘の中で、まあ、一番ちょっとね大人びた、ちょっと あざとい女の子がいるんですね。で、この子がまあまあっていう感じでさっとこうちょっとこう喧嘩になりそうな2人をね、ちょっとこう話題を変えるためにすっとこう違う話を出すんですよ。で、この娘たちの中にとても天使の歌声だって言われて褒められていたもうすぐ結婚が決まっている女の子がいますね。で、この子がなんかこの子にね、ところでどうって、もうすぐ結婚するけども何かどんな気分みたいな感じで、このあざと女子がですね、この結婚決まってる天使の歌声の子に話しかけるんですよ。で、そうするとね、まあ、この歌のうまい子はなんかちょっとしょんぼりしてて、やっぱ不安なんですね。やっぱりピエタインで、で歌もすげえうまくて、でなんかもうよくわからない中年の男のところに、まあ、嫁に行くっていうのですごい不安そうなんですよね。で、まあ、最近すごいもうこうやってレッスンとかも相変わらずやってる中で、なんかもういろいろなんか忙しくて困るんだって言って言うんですね。で、何が忙しいかっていうと、まあ、婚礼のための衣装を、まあ、作ったりですね、採寸したり、で、あとはそのなんかいろいろこのお医者さんのね、検査があるんだっていうんですよね。で、股の中をね、今日はなんか見られたりしてすっごい嫌だったって言うんですよ。で、そんなことやられたんだみたいな感じで、みんななんでなんでっていうね、みんなざわざわして、で、そうするとこのあざと女子だけはね、これの意味がわかるんですよ。で、これは、処女かどうかのチェックなんですね。このお医者さんが、この女の子たちのね、股を開かせて、まあ、結婚前の娘の、まあ、その下半身をチェックしてですね、間違いなく処女であるかどうかっていう、まあ、検査をしてるということなんですよ。で、このあざと女子はその意味が分かってて、で、あんたこれからね、どういうことが起こるか分かるっていうふうにね、この天使の歌声の子に言うと、もうみんなもうまあ、処女なんでね、基本的にね、みんなで、もみんな分かんないっていう感じでオロオロしてるわけですよ。で、そうすると私が教えてあげるわみたいな感じで、まあ、その男女のいろんな秘め事のことをいろいろ言うんですよね。だからこの股の中に男の人のあれが入ってきてみたいな、でもみんなチェチリアを含めてみんなね、っていう感じで、まあ、ドン引きしてるんですよ。何それキモみたいな感じで 聞いてるんですけれども、で、まあ、このあざと女子はですね、なんでそのことあんただけ詳しいのっていうふうに聞かれると、私はねもう実はねっていう、ここの使用人の男の子とねちょっと未遂まで行ってんのよみたいな感じで言うんですよね。だけど、絶対に処女膜は守らないと後が大変だから、絶対最後まで行かせてないのよっていうふうにね言うんです。だからあんたも気をつけなさいよって言って、みんなももう処女膜が破れちゃったらもう私たちの商品価値がなくなっちゃうんだから、みんな気をつけなきゃダメよみたいなことを言うんですよね。でそれをねじっとチェチェリアはね、その話を、聞いてるんですね。で、このあざと女子はですね、でとにかくねどんなにね、処女の初夜はね痛くても我慢すんのよ。でね、喘ぎ声を出してね、気持ちよさそうにしてれば早く終わるからねとかって言って、そういうねアドバイスしたりしてるんですよね。はい。でまた日にちが変わってですね、またレッスン室でのビバルディのレッスン風景に変わります。でここでですね、みんなもうバーッとこう演奏してて、でだんだんねみんなすっごい難しい曲とかもねなんかスラスラ弾けるようになってるんですよね。であんまりみんな上手にこうなんかうまく合奏があってですね、いい演奏ができるんで、思わずね娘たちがねなんかクスクス笑い出すんですよね。あーみたいな感じで、私たちやればできるじゃんみたいな感じ でそれを見ているビバルディもね、よしよしやるよね、みんなよくやってるよみたいな感じで、なんかねみんなでねわーっとこう笑い合うっていうね場面があるんですよね。だからどんどんこんな感じでみんなもこうビバルディが赴任してきてからですね、みんなのこの演奏技術もどんどん向上するし、そして日曜日のこのミサの演奏会もね、なんか気がつけばどんどん訪れる人が増えてってるんですよね。このようにですね、安く雇い入れられたビバルディが来てから、なんかいい感じになってきてるんですよね。で一方チェチェリアはですね、またある晩一人でこっそりとですね、なんか部屋に忍び込もうとしてるんですね。でそれは赤ちゃんの預かり帳のノートが置いてある、事務室なんですけれども、そこにね相当忍び込んでるんですよね。はい、というわけで続きはまた次回といたします。ごきげんよう。